それでは改めまして皆さんおはようございます。ただいまご紹介、預かりました、大阪狭山市財政グループの水口でございます。本日は、大阪狭山市の財政状況につきましてお話をさせていただきます。やはり先ほどお話がございましたように財政の話はどうしても専門的な言葉や細かい数字がお示ししながら、説明となりますので、まあ、一度に全てをということはちょっと難しいかなと思っておりますので、まあ、その点まあ、絵とかグラフをお示ししながら、ご説明の方をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それと、細かい市の財政状況につきましてはこの後、担当の山本の方からご説明させていただきます。また今お手元にお配りさせていただいた資料でございますが、これは、最新の確定値、22年度の決算、これ議会の議決を得て確定させていただいた数字でございます。23年度はまだ9月議会で決算を、ということで決定させていただいておりますので、22年度の決算をもとに作成させていただいておりますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは私の方から、本市の、収入の中でも、最も大きな割合を占めます税収につきましてお手元の資料でございますが、過去からの税収の推移をお話ししながら、大きなところから見ました、本市の、財政の動きについてお話を進めさせていただきたいと思います。資料2ページでございます。プロジェクターにも映っているところでございます。資料の一番下の方には、昭和40年という数字も入っておるかなと思うんですけれども、この大阪狭山市、まあ、当時は狭山町でございますが、昭和40年に入りまして、まあ、狭山ニュータウンが開発が始まりました。その後の4年、昭和44年に入居が始まりまして、人口が増加するにつれまして税収もどんどん増加していきました。昭和45年年度の税収の伸び率は、前年度と比較しまして 65.2% と増加し、前年の 1.6 倍にもなる状況でございました。その後におきましても、市税が毎年大きく、増加する状況が続き、昭和、50年度の、税収は平成44年度と比べますと約9倍ということになっております。ちなみにこの間の人口の伸びを見ますと、平成40年度の国勢調査の人口は 12,502 人でございましたが、昭和45年度の人口は 19,198 人と、5年間で 1.5 倍、それと、10年後の昭和50年度には 36,045 人で約 2.9 倍にまで増加しています。この人口の伸び率と、まあ、先ほどの税収の伸び率を比較しますと、いかに、まあ、税収の方が伸び率が大きかったかということがお分かりできるかなと思います。それと、また、昭和50年代でございますが、伸び率こそ、まあ、低くなってきておるところでございますが、毎年、まあ、2桁の増加を、増加率を示しております。右肩上がりの状況はバブル景気と言われる平成2年頃まで、続くということでございますが、昭和40年代から数えますと25年間、まあ、毎年税収が前年度を大きく上回って増加してきたところでございます。このような状況が長い間続いていましたので、税収が、まあ、前年度を下回るという予想は、当時は、相当困難なだったんだろうなと思っているところでございます。 前週の右肩上がりの状況は、高度経済成長からバブル景気までの間、全国の市町村で、まあ、状況の差こそあれ、同じような状況が続いたところでございます。このような状況が長い間続いていたため、市の予算編成も、毎年税収は前年度を上回るだろうという前提で予算を編成します。また、実際、そのようになってきたところでございました。借金をして、事業を、実施しても、税収は毎年増える状況ですから、返済に関してもそれほど、負担にはならなかった状況でございます。このような時期には、本市に限らず、どこの自治体にも財源がございますので、様々な事業、いろんな事業に取り組んだところでございます。また、皆様方の要望にどんどん応えて、事業を実施したところでございます。全国で、まあ、見にしたことがあるかと思いますが、まあ、すぐやるかとか、何でもやるぞというかなどが設けられ、まあ、様々なことを行政が担うということで、マスコミなどで大きく取り上げられた時期もこの時期でございます。また、これとともに、長い年月をかけて、養ってきた地域コミュニティなんですけれども、まあ、何でも行政がやってくれるということで、この高度経済成長時期に長く続きましたものですから、そのことが現在の地域コミュニティと言われる、まあ、地域のつながりの希薄が、まあ、そこに希薄さがこの一つの原因ではなかろうか、何でも市がやってくれるということで、そういうふうな希薄さが、まあ、につながったのではないかというような指摘がされているところもあります。行政もまあ同じように、このようにまあ税収が毎年伸びるものですから、まあ借金をしてでも新しい事業をどんどん実施して、それが当たり前のことのようになっていきました。まあ地方自治体の借金対しって言われるのがまあこのような時期、まあ税収が伸びますので、それほど借金も負担にならずに、どんどんとやっていった時期で、まあ、自治体の借金対しと言われるのがまあ定着したところでございます。しかしながら、まあ、このような状況は、平成2年のバブル崩壊というのは、まあ、皆さん、すごくお見にしていただいたかなと思うんですけれども、それと平成不況によって、まあ、大きくちょっと状況が変わってきました。この2ページのグラフ、前のグラフでございますが、平成5年から6年、それと、10年から16年というふうに、自然、収入が前年を下回る状況になりました。地方自治体にとってはもう初めての経験でございます。その時に、まあ国も地方もそれまでの財政運営をちょっと見直せばよかったのでございますが、その、不況を取り戻すために国は、公共事業をして道路の建設や、箱物施設を建設して、どんどん公共事業を実施することによって、まあ景気を立て直そうという施策が、取られたところでございます。市町村におきましても、借金をして、もうどんどん公共事業をしなさいと。それと、借金の返済については、地方交付税という制度で、国が補填しますよというような施策が、取られたところでございます。国も地方も、公共事業によって景気が回復して、借金をしてもまた、右肩上がりに税収が伸びるであろうという思いでした。しかし、結果的にはそういう状況には、戻らなかったところでございます。失われた10年と言われたように、借金だけがどんどん、まあ、膨らんでいったというところでございます。それで、借金返済についても、まあ、国は地方交付税で見ますよと言っていたんですけれども、地方交付税の、原資となる、国のやはり、税収も厳しいものでございますので、その交付税もどんどん減らされてきたという状況が、陥ったわけでございます。そのことにより、まあ 小泉内閣の時なんですけれども、三位一体改革という言葉を聞かれたことがあるかと思うんですけれども、国の財政再建のための改革として、まあ、税源以上とともに、地方交付税についてもその総額を削減するという内容でございました。大阪狭山市でも地方交付税は一番多い時で35億という大きなお金が国から交付されてきました。しかしながら、まあ、直近の状況でございますが、平成22年度の決算では約27億円と、一時期の、毎年大きく減少する状況からは脱しておりますが、それでもピーク時の、7割ぐらいまで落ち込んだ状況でございます。特に、三位一体改革が行われました平成16年から18年にかけてわずか3年間の間でございますが、約10億円が減額された状況でございます。このような状況が、まあ、全国どこの自治体でも起こったわけで、やはり、就業の理由のやり手が大変厳しい状況が続きました。そんな中で、まあ、有名にもなりましたけども、財政破綻を起こしたのが、北海道の夕張市という市でございます。このように厳しい、財政状況に置かれておる、大阪狭山市でございますが、今後の状況を見ますと、今、まあ、日本は世界が経験したことのない速さで高齢化が進行しております。これは大阪狭山市にもおいても同様でございまして、資料1ページの医師の人口推移のグラフでございますが、これは、青が平成2年の国庁国勢調査の人口調べでございます。それと、ピンク色が平成12年の国勢調査の人口でございます。それと、白が、平成20年直近5月末の人口を比較したものでございます。この、約、まあ、20年間ですか。で、若い方々、このグラフを見ていただくと、若い方々が減少し、高齢者の方々の人口が増加していることがお分かりいただけるかなと思います。これは、高度経済成長時代に日本の経済を支えていただいてきた、それと、大阪狭山市を、支えて来られた方々の退職が始まってきていると。そして、給与所得から年金生活へと移行が始まっているということではなかろうかなと思います。同時に、まあ、少子高齢化、少子化も進行しております。まあ、これらは何を意味するかと申しますと、市の財政を支える市税の収入が今後ますます減少する可能性があるということ。また、高齢化の進行に伴いまして、次の、扶助費なんですけれども、これらの方々への医療費や、まあ、福祉の支出が増えていくことが、予想されるということでございます。この、2の扶助費の推移というのを見ていただくと、まあ、この扶助費というのは、後から、まあ、ご説明もさせていただけると思うんですけれども、障害者の方や、高齢者の方に対する医療費の給付、子育てなどの支援する経費、生活保護費、などを、まあ、グラフ、年度レシピグラフで表したものでございますが、家計に例えますと、まあ、医療費や教育費に相当するもので、まあ、任意に、削減することが難しい費用でございます。このグラフを見ていただくと、分かるように、扶助費がこの、まあ、10年間で、ほぼ2倍以上に増加していることでございます。やはり、一般会計、に占める割合も 9%、当時は 9% でございましたが、平成22年度になりますと、22.6% に、 大幅に増加してきているところでございます。少子高齢化が進みますと、今後さらにこういう傾向が進むであろうという予想をしております。先ほどの、税収にもう一度戻りますが、平成、20年度以降の市民税の収入は、緩やかに減少傾向でございます。つまり、収入が伸びずに、先ほどお示ししたように削減することが難しい、補助費の支出が増加していくという状況が続くということでございます。それと、これらの状況に加えて、大阪狭山市の、これは、今先の状況は、一概に、大阪狭山市の状況と、全国的にはこういう状況になるのではないかということでございます。それと、高齢に加えて、大阪狭山市の独自の、財政状況が、要因がございます。昭和40年代、先ほど申し上げたように、町がどんどん大きくなりました。それに合わせて、事業、事務を実施するためには職員がどうしても必要となってきております。それに合わせて、やはり大量に採用し、その事務を処理するために対応してきたわけでございます。これら採用した当時の職員の大量退職が今後続くということでございます。本市におきましては、これまでも業財政改革に取り組みまして、職員数をかなり削減してきたところでございます。平成、24年から28年までの5年間でも約、90人が退職し、これら職員に対する退職手当が、増大するということでございます。そして、前にも先にも申し上げたように、本市にもやはり、経済成長の時には、出資取り入れを行っております。それに伴う、借金、大きな箱物を建てた時には、やはり、資本債を用いて、建設をするわけなんですけれども、その当時の、借金、資本債の問題がございます。大阪狭山市長が就任しました、平成15年以降、財政の立て直しが最優先課題として、この間、財政の健全化に向けて、様々な取り組みを行ってきたわけでございます。地方債、借金についても相当の削減をしてきたところでございます。これは先ほど申しましたように、退職者の数を、後からも説明に出てくるかと思いますが、退職者の数と退職金の推移でございます。9ページ、資料9ページでございますが、地方債の残高を年度別に、グラフにしたものでございます。平成18年度には、209億2400万円という額でございました。吉田市長が、就任する直前の平成14年度末では227億6200万円でございました。これが、削減、行政改革等々によって削減努力で、平成23年度末では、172億2700万円。平成14年度末と比べますと、 55億3500万円約 24% 増削減しております。それでも、その、資料、ちょっと映像ではないんですけれども、資料11ページでございますが、理念の真ん中の表でございます。11ページの裏でございますが、真ん中のあたりで表で示しておりますが、住民一人当たりの地方債残高を、大阪府内の市町村と、どの位置にあるのかということで、実施させていただいておるんですけれども、大阪府下で24位でございます。それと、この表の下の末尾の方に、都市、経の数字がございますが、それと比較しますとまだ高い状況にあります。この状態が、まあ、今後数年続くであろうという状況でございます。それと、さらに、まあ、昨年3月11日に発生しました東日本大震災の復旧復興には、国と地方を合わせて5年間で少なくとも19兆円、それと、10年間で少なくとも23兆円程度に上る経費が見込まれているというところでございます。また、新聞でも特に最近、出てきております、社会保障と税の一体改革における年金、医療、介護の財源問題における消費税、問題については、まあ、国会で、激しい論戦が繰り広げられているわけでございますが、これらの国の動向によって様々な、財政に影響を与えるものではないかと考えられております。まあ、これら、総合的に考えていきますと、本市の財政状況は今後も、まあ、厳しい状況が続くものであろうという予想を持っております。このように見てまいりますと、お金の状況から見ますと、市役所の行政のやり方は、今までのように、あれもする、これもするというようなやり方から、あれか、これかというような選択をさせていただきながら、行政を進めるざるを得ない状況でございます。しかし、まあ、行政サービスを選択するのは、行政サービスを提供いたしますのは市役所だけではございません。皆様方もご存知のように、地域のできるものは地域でお願いしたいということで、大阪狭山市では市民共同を一つの柱といたしまして、行政サービスを、行政、サービス、施策を展開しております。各、中学校区の円卓会議をはじめとして、市民の皆様に積極的に市政に参加をお願いしていただいているところでございます。この市民参加による市政の参画の大前提としまして、本日、本市の今現在の財政状況や課題はどうなっているのかを、この後、詳しくご説明をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。私からは以上でございます。
改めておはようございます。続きまして、私、財政グループ山本と申しますけれども、私の方から引き続き、市の財政について、もう少し詳しくお話をさせていただきたいと思います。まず最初にこのタイトルにございます、まあ、財政、とはということなんですけれども、市民の皆さんがですね、日常生活の、まあ、様々な場面で、まあ、市の方から行政サービスを受けておられます。まあ、例えば、まあ、この前にございます、ゴミの収集、あと多くの子どもたちが通う小学校、中学校の建物の管理、幼稚園や保育所への補助金、高齢者の方々への様々なサービスの提供、毎日、お使いになる、まあ、道路の建設や管理など、数え切れないくらいございます。 ここらのサービスを提供するためには、まあ、全てですね、何らかの形でお金がかかってきます。市役所の職員がサービスを提供する場合には、人件費がかかります。業者に頼む場合は委託費、建物を作る場合には建設費、まあ、その後維持管理費がかかります。これらのお金は主に、まあ皆様が、お支払いをいただいております税金でございます。まあ、しかし、まあ、いろいろやりくりをしてもですね、まあ、足りないときは市は地方債ということで、借金をすることがございます。こうした行政サービスを行うために必要なお金の、まあ、やりくりをすることが、まあ、財政ということです。それでは平成22年度の決算について、ご説明をさせていただきます。ページ、3ページになります。平成22年度、2010年度の決算の状況 をご覧ください。会計別の歳入歳出決算額、まず一般会計の歳入合計が180億6800万円、歳出の方が171億7600万円ということで、差し引き8億9200万円の黒字、となっております。翌年度へ繰り越すべき財源が、1億4000万円ございますので、実質的な収支は、7億5200万円ということになります。次に、ここにはまとめて特別会計となっていますが、皆様のお手元には国民健康保険特別会計からですね、一番下の池尻財産区特別会計まで、本市には特別会計が9つございます。特別会計は特定の事業を行うために一般会計と区分してですね、経理するもので条例によって定められております。これら全てを合計しますと、歳入が293億7700万円、歳出は281億4000万円、実質収支は10億9700万円となっております。ここで、西山霊園管理と老人保険事業の特別会計につきましては、平成23年度から廃止をしまして、一般会計の方で計上をしております。次に、2の普通会計の状況ということで、けれども、普通会計というのはですね、決算統計上ということで、用いられる全国共通の会計区分ということです。まあ、全国同じように、まあ、同じ指標で比べる場合に、そういう普通会計というものによって、全国の市町村の 財政を比較する、地方公共団体を比較するということになります。本市では一般会計、それから西山霊園特別会計、まあ、22年度までですね、土地取得特別会計の3つの会計を合わせたものが普通会計にあたります。この普通会計の数値はですね、3つの会計を、まあ、単純にそのまま足し込むのではなしに、各会計で相互に重複している部分をですね、一定の基準に基づいて、除外したり、する、まあ、いわゆる準計という、まあ、そういう、統計上の処理をして、それで、正味の財政規模を見ることができる決算数値となっております。それでは資料の4ページと5ページの方をお願いいたします。平成22年度一般会計の決算を家計簿形式、まあ先ほど主体の方からご紹介いただいた通り、家計簿形式で見ていくことにしたいと思います。まずその家計の歳入の方になります。 一般会計の実際の収入額っていうのは、サブページ先ほどありましたように180億6800万円ということでかなり、大きい数字になりますので、その数字を、ここでは3000分の1の規模に縮小した形で、お示しをしております。給与として253万円、パート収入37万円、子供からの返金1万円、親などからの援助264万円、住宅ローン5万円、生活ローンが42万円の合計602万円となっております。ここでですね、黒の星印ですね、ついている給与、それからパート収入につきましては、自分で稼ぐ、皆さんから納めていただいて税金等にもなりますけれども、市の方で稼ぐ収入ということで実習財源と呼ばれるものになります。市民税、固定資産税などの市税、それから分担金、負担金、使用料、手数料などや、高い系からの、繰り出金ですね。これで、自主財源ということになります。逆にですね、白抜きの星マークですが、これは、自分のところで稼いでるわけではございません。国や大阪府からもらうお金や金融機関からの借り入れに頼っていますので、これらを依存財源と言います。地方交付税や、常用税、国庫支出金、風支出金、借金というのは地方債などが依存財源になります。自主財源が291万円で、収入全体の 48%、ほぼ半分が自主財源。で、5ページにはそれぞれの項目をもう少し、具体的に説明していますので、また参考にしていただけたらと思います。例えば、依存財源の地方交付税、って言われるものは、所得税、法人税、酒税、消費税、タバコ税の国税5税の収入見込み額の一定割合を基準として、計算されているものでして、普通交付税は総額の 94%、特別交付税は 6% となっております。普通交付税はですね、全国の市町村の税源格差を埋めるために交付されるものです。どこに住んでいても、住民の皆さん、日本全国、どこに住んでおられても一定の水準、行政サービスを受けることができるよう国から交付されるものとなります。また、地方公共団体は通常ですね、何か施設を作るときに、施設の大規模な改修をするときなどにしか、ローンを組むことが、一定制限をされております。ただし、5ページの一番下、臨時財政対策債というのがございます。後ほど、市の地方債残高のところにも出てきますけれども、本来であれば、市税や地方交付税としてですね、入ってくるお金が、国の、財政事情、悪化している事情などがありまして、入ってこないものを、銀行など、いろんなところから借り入れるお金になります。使い道が決まってない収入、一般財源として、市税や地方交付税と同じように、通常の行政サービスの財源として使われています。次に、家計の支出の方を見ていきたいと思います。6ページから8ページをお願いいたします。食費134万円、医療費、教育費128万円、ローンの返済77万円、光熱水費、家電製品の購入など82万円、家電の修理1万円、蓄会費、生命保険料などが48万円、貯蓄14万円、子供への仕送り45万円、 家のリフォーム43万円の合計572万円となっております。かける食費、医療費、教育費、ローンの返済費などは、事務的経費と呼ばれ、勝手に支出をですね、止めたり減らしたりすることが難しい経費になります。この事務的経費がですね、支出に占める割合が多いということは、他に回すお金が、ないという、あまりないということになりますので、財政が、硬直しているということになり、義務的経費が少ないほど、弾力性があるということになります。22年度の決算では、この義務的経費が支出の全体の 59% を占めていますので、本市の財政は、ある意味硬直していると言えます。このように収入602万円に対して支出が572万円、収入の方が30万円多かったという結果になっています。しかし、今見ていただいたようにですね、収入の中には住宅ローンを47万円組んで、30万円の黒字ですので、厳しい財政状況であるということがお分かりいただけるかと思います。続きまして8ページの家計の収支を21年度と22年度を比較したものになります。収入としては、経済状況の悪化等によりですね、給与が5万円減少しましたけれども、市税の減少をですね、下の受けて、親からの、などからの援助のうち、地方交付税は21年度より、19万円の増加となりました。住宅ローンは昨年度の地方債の借り換えを行ったために、昨年度と比べると大幅に減少をしております。一方で住宅ローンは、いわゆる赤字地方債と呼ばれる先ほどご説明した臨時財政対策債によってですね、景気の低迷による給与の減少を補うため、年々増加しております。臨時財政対策債にはもう一度、後ほど説明したいと思います。しかし、平成22年度、もう貯蓄財政調整基金、貯金を繰り入れることなく、決算を確定することができました。支出としては、医療費、教育費は生活保護費の増加とか、先ほど、扶助費ということで出てきましたけれども、あと、子供手当の支給開始により28万円の増加、定額給付金の減少により、支給開始、生命保険などは28万円減っています。ローン返済が大幅に減少しているのは、昨年度に地方の債の借り換えを行ったためです。通常のローン返済は、今後も毎年80万円前後を支出する予定です。また、先ほど、前にご説明もあった部分ですけど、退職者の増加等によりですね、食費が9万円、小中学校の耐震補強工事のために家のリフォームが2万円増えております。支出で全体としては36万円の減少となりました。次に、9ページ、地方債残高と基金残高をご覧ください。まず、地方債残高になります。そもそもですね、なぜ、借金をするのか、しなければならないのか、理由を大きく分けて2つございます。一つ目がですね、公共施設の建設や改修にはですね、多額の費用がかかります。借金をせずに、その年度だけでその費用を捻出しようとすると、収入と支出のバランスが崩れてしまいまして、赤字になってしまいます。借金をして、分割払いにすることで、一年にする額を少なくすることができます。二つ目の理由は、負担の公平性を保つことです。公共施設は、何十年にもわたって使用することが可能です。 施設を作った都市に大阪狭山市に住んでいる方だけではなしに、将来住む方にも費用の負担をしてもらうためになります。地方債、借金の残高は、グラフの通り、まあ、年々、まあ、減少をしております。これは、まあ、新たに借り入れる借金が今までに借り入れた借金の返済額を下回っているということを意味しております。施設の整備、改修などに、まあ、必要性や緊急性を考慮しながら、地方債の発行、まあ、借金をできるだけ抑えております。しかし、まあ、グラフを見ていただいてもわかる通り、先ほど来よく出てきます臨時財政対策債、この茶色の部分ですね。臨時財政対策債の占める割合が18年度末で 19.4% でしたが、23年度末では 52.7%。まあ、急激に増えております。この臨時財政対策債は、まあ、もともとですね、普通交付税ということで、国の方から、まあ、交付されるものがですね、国と地方の責任分担の明確化などによりまして、まあ、それを、平成13年度より地方債に、まあ、振り替えられたものになります。近年、国の財政事情がですね、まあ、悪化により、まあ、多くの臨時財政対策債に振り替えられております。まあ、ただ、その元利償還金については全て、後年度、その翌年ですね、普通交付税の算定にカウントされることになっております。臨時財政対策債をどの程度発行するかは、その市の裁量となっております。まあ、できるだけ発行を抑制する方がいいのですけれども、現在の本市の財政状況を見ますと、ほぼ限度額を発行せざるを得ない状況になります。基金貯金の現在高はですね、23年度末で43億4700万円とあります。このうち、いざという時に自由に使える貯金、財政調整基金、まあ、この黄色の部分ですね、は約30億円あります。グラフにはありませんけれども、平成13年から15年には、まあ、財政調整基金の取り崩しを、まあ、行わないでですね、平成、16年度以降は、まあ、取り崩しをしておりません。あ、ごめんなさい。平成13年から15年までは財政調整基金の取り崩しをしたんですけれども、16年度以降は取り崩しをしておりません。20年度から23年度には、前年度決算剰余金などを財源として、まあ、基金の方に積み立てを行っている関係で、財政調整基金の方も増えております。次に10ページから13ページの市町村何でもランキングを見ていただきたいと思います。これはですね、大阪府のホームページに掲載されているものでして、22年度の決算額を住民1人当たりの額に置き換えて表示されております。ここで各項目の順位が、まあ、1位から41位ということでなっておりますけれども、まあ、横のイラストで子供が万歳しているのが良い順位で、子供が両手を下げているのが悪い順位になります。まあ、例えば、まあ、10ページのですね、左端、地方税は1位が、まあ、良い順位、まあ、収入が多いということで良い順位で、右端の地方債の発行になりますと、逆に借金を多くするということで、一番下の41位が一番良い順位という具合になります。それでは先ほど家計簿形式でお話ししたところで出てきました。自分で稼ぐ収入、自主財源から見ていきます。41市町村中22位で151,974円。21年度は24位でしたので、まあ、少し順位を上げております。 次に経常一般財源というのは毎年決まって収入され、まあ、特に使い道の決まっていない収入のことで、まあ、都市計画税を除く市税、地方税、贈与税、贈与税、各種交付金などのほか、臨時財政対策債も含んだものを言います。この項目は、まあ、都市の平均とほぼ同額の183,744円となっています。先ほど来出てます地方債の発行ではですね、まあ、できるだけ、新規の発行を抑えていますので、先ほど説明した通り、順位は低い方が良くて、まあ、府内平均の下回る24,409円となっております。次に、11ページの支出の中でも、減らすことが難しい経費、事務的経費も順位が低い方がいいんですけれども、178,290円、まあ、23位となっています。扶助費については年々増加をしておりますけれども、特に22年度は厳しい経済状況を反映してですね、まあ、対前年度 30% 大幅な伸びとなっています。しかし、まあ、府内の市町村と比べると順位としてはそれほど高くない、平均を下回る 67,500円となっています。次に12ページの交際費です。まあ、今まで借金の返済額ですけれど、まあ、ごめんなさい。今までの借金の返済額ですけれども、まあ、順位が、まあ、124,316円と、まあ、住民一人当たりの負担が、まあ、高くなっています。まあ、横の文化会館の召喚が残る平成26年度まで、まあ、返済額が高く、また、まあ、本来ですね、交付税で国が、まあ、措置すべき、何度もお話ししてます、臨時財政対策債が、まあ、大きなウエイトを、まあ、占めております。まあ、地方債残高の方は302,016円と、まあ、24位ということで、市町村平均を上回っていますけれども、積立金残高の方は17位、73,211円ということで、他の市町村と比べると平均を上回る貯金があると言えます。平成22年度、決算の状況について、お話ししましたけれども、まあ、今後の財政状況についてもですね、歳入面では地方交付税が、まあ、一時的に増加したとはいえですね、まあ、臨時財政対策債を多額に発行して、収支均衡を図っているなど、まあ、厳しい状況が続いております。歳出ではですね、今後、扶助費、退職金、繰出金などの増加が予測されます。それらを市税などの収入でカバーすることが困難な状況が今後も続く予想され、本市にとっては依然大変厳しい状況が続きます。大阪府のランキングにはですね、大阪市と堺市の政令市は、まあ、含まれておりません。まあ、参考までにですね、総務省のデータから、まあ、両市の数字を、まあ、掲載を右端の方にしております。例えば上の6番目の交際費は大阪市が 87,567円ですから、左端の交際費の大阪府ランキングに当てはまえますと、1番の泉佐野市より悪い順位。堺市は 36,089円ですから、22位の豊中市と23位の東大阪市の間になります。あとはご自身の方で、まあ、参考までに、まあ、当てはめていただけたらと思います。16ページから19ページまでには、まあ、参考資料としてですね、まあ、今までお話した普通会計ベースの決算の推移グラフなど、表したものについていますけれども、まあ、参考にしていただけたらと思います。ちょっと飛んで申し訳ないです。続きましてですね、13ページ、24年度、まあ、2012年度の当初予算についてお話をしたいと思います。 会計別の予算の状況ですけれども、水道事業会計までを合わせた全会計の予算額は320億円。前年度予算と比較すると 6.5% の増となっています。まあ、ただしですね、まあ、前年度は骨格予算と言いまして、まあ、前年度23年度ですね。骨格予算と言いまして、まあ、昨年の4月に、市長市議選がございましたので、当初予算としては、いわゆる政策的経費とか投資的経費と言われるもの、原則としては計上しない方針のもとに予算編成を行っているため、大幅な増となっております。本来投資的経費、例えば施設の大規模改修とか、新たなソフト事業などの、にかかる経費は、選挙後の6月補正、6月議会の補正でですという形で予算化されました。6月補正後の全会計では308億8千万円、になりましたので、24年度の予算、前年度比較で実質的には 3.6% の増と言えます。そのうち、一般会計、が、177億1900万円ですので、57.4% を占めております。では、一般会計の収入と支出について見ていきたいと思います。14、15ページをお願いいたします。まず、参議予算の状況ですけれども、前年度比 8.5% の増となっています。まあ、先ほどご説明した骨格予算であったために、まあ、4.9% 増ということになっております。主な特徴としては、歳入では市税が1億8500万円の減です。歳出では、市民の安全安心、それから子どもの支援、子育て支援に、まあ、重点を置いた予算計上とともに、この年度、土地開発公社の解散に伴う保証金ということで、7億9000万円を計債として、まあ、借金ですね、計上をしております。増減の大きい項目としては、上から1番目、市税が1億8500万円の減。まあ、年少扶養控除の、まあ、廃止などによる増額要因があるんですけれども、まあ、厳しい経済情勢を反映して、所得の方が減少をしており、個人市民税の減や、あと3年に一度のですね、固定資産税の今年は消化替えの年に伴う、まあ、減、ということが大きな要因となっております。上から4番目の地方交付税、26億5000万円、前年度より1億5000万円の増となっております。これは23年度の地方交付税の決算額、役人から示される地方財政対策の概要、および地方財政計画などを勘案して試算したものとなっております。国庫支出金の減額の要因は、子供手当から、まあ、児童手当に制度変更に伴う国庫負担金で3億1300万円の減などの影響で1億8900万円の減となっております。振入金で財政調整基金3億9800万円の増となって、あと、職員退職手当基金から3億円の食い入れが影響して、6億9800万円の増、大幅な増となっております。主催は土地開発公社の解散に伴う国庫金7億9000万円の計上が影響して、8億9600万円の増となっております。15ページの歳出予算について見ていきたいと思います。歳出には行政目的別に区分して、まあ、どの分野に、まあ、配分されているのかがわかる目的別と言われるものと、市の予算を経済的性質に区分した市の財政構造がわかる性質別の2つの分類がございます。 まず目的別の状況ですけれども、総務費については、何度も出てきます。土地開発公社の解散に伴う補助金7億9千万円が影響して8億8600万円の増加となっております。ただ、昨年度骨格予算があったために、市民の安心安全や子育て支援に重点を置いた大規模改修やソフト事業などにより、13億9200万円の大幅な増となっています。続きまして、性質別の状況ですけれども、保証費等については、公社の解散ということで、5800万円の増。都市的経費については、昨年度が骨格予算でありましたので、11億2300万円の大幅な増。繰り出し費については、下水道事業特別会計において、本市の使用料のですね、まあ、一番大きかった、コニカミノルタ、今熊にございます。コニカミノルタの、まあ、一部部門がですね、海岸に、まあ、移転をいたしました。まあ、その影響もありまして、1億2400万円の、まあ、トータルすると増となっております。まあ、人件費、扶助費、まあ、交際費、などのですね、まあ、事務的経費が105億5400万円ということで、全体の 59.6% を占めていますので、まあ、今市の財政についてはですね、依然硬直していると言えます。まあ、今後も予算執行については、まあ、効率的な執行に、突っ込めて、参りたいと考えております。それではまあこれで雑白になりますけれども、これをもちまして、大阪狭山市の財政状況のお話を終わりにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ずっと数字の話、頭皆さん頭だけがだいぶ混乱してるんじゃないかなとこのように思いますけれども、まあこれでもね、だいぶ分かりやすくなったと思いますけども、何か質問とか、まずは質問、ございませんか。はい、どうぞ。
今、ちょっと待って。
すいません、少し説明の方を補足させていただきます。今おっしゃっていただいている繰り入れ金というのは、先ほどからあります貯金ですね、市の貯金である財政調整基金という、あの何にでも使える貯金の方から、まあ、この24年の予算に、取り崩して、まあ、解約してっていうふうなイメージなんですけれども、そういったお金を、こちらの方に予算として計上をしています。で、今おっしゃっていただいている上限額が約7億円あるんですけれども、こちらについては、23年度が骨格予算といいまして、先ほどあの市長選があるので、市長の、まあ、思いである、新しい事業であるとか大きな施設の改修なんかの、費用については毎年 本来であれば当初予算に載せるべきものなんですけれども、23年度についてはそういった経費を取り除いています。でその関係でこれだけ7億円という大きな金額の増加というふうに見えてるんですけれども、ご指摘のように貯金今市の基金ですね、別に置いてるお金が、あるんです。先ほどページで言うと9ページで見ていただいた下のグラフにあります、基金の現在高、グラフの下の部分ですね。こちらの財政調整基金という、これが何でも使えるお金で、今予算とは別に、貯めているお金というふうな。その結構あるというふうに見ていただけるか、やはりもっと、
先ほどご説明させていただきましたように、その基金のグラフでございます。これは一応、今申しましたように、財政調整基金っていうのは、本当の、何でも使える貯金だと思ってください。それが、一応、その基金っていうのを、別に銀行に預けて、税収、今年は税収がちょっと少ないなと、事業するのをちょっと足らんなという時にそこから、出して、それを一般会計の方に持ってくる。それが、繰入金ということでございます。現在の23年度で30億、財政調整基金ございます。
ごめんなさい。基金というものは、やはり、先ほどの、公共団体については、毎年度の、収入と支出を比べる、単年度で比べる形になってるんですね。ですんで、例えば、22年度の決算で今説明させていただきましたけど、22年度では、やっぱり収入の方が多い、という状態。で、黒字で、あるんですけれども、そういった、その黒字のお金っていうのは、その次の年に、残りましたお金を、実際には決算には出てくるんですが、それをそのまま使ってしまうと、全くなくなってしまうわけなんですけれども、そういった、その余ったお金を、どうしても全部使うと、その後年度ですね、例えば3年後とか5年後にお金が必要になった時に何もない、手元にないということになるので、余ったお金を、横に避けておくというか、基金として積み立てて、むやみやたらと使わないでおこうというふうなことで、基金に積み立てを行っています。ですので、それぞれの、例えば21年度の末の、基金の現在高っていうのを見ていただいたら、財政調整基金が23億円ありました。で、その次の年、22年度の末には、その財政調整基金が27億円に増えてます。ここで4億円横にお金を避けたというふうになってます。そうです。はい。ですね。そうですね。今おっしゃっていただいているように、借金をしての、お金が余っている状態なので、そこで、借金をせずに、もう貯金もしませんという決算を打つか、借金をしてでも、お金を貯めておくかというふうな、現金を持っとくか、今年度における借金を少なくするかというふうな選択を、財政で、行っている。で、先ほどから出ているその地方債、市債っていうふうに予算では出てきてるんですけれども、ここには、例えば道路を作りますというと、道路用の、借金をします。 で、財政、あ、臨時財政対策債という、こちらの方は、本来であれば交付税として国からもらえるお金があるんですが、それがまあ国が出せないというふうな状況になってまして、どこの市町村でも、ではそのお金、まあ、足らずのお金を、まあ、銀行さんとかから借りてもいいよっていうふうに言っていただいているお金なんですね。で、これを、まあ、先ほど市の裁量で発行の、決定ができるっていうふうに言ったんですけれども、例えば10億円発行してもいいよって言われても、うちは、まあ、税収が多いので、5億円しか発行しませんっていうことも実際できるんですね。ですけど、実際のところは、まあ、本市は、それだけの見込みが、やはり、まあ、立ってることが難しい。税収がだんだん落ちてきている。で、まあ、経済の方も、悪化したままということで、まあ、経済が、好転する兆しも今のところちょっと見えないということで、臨時財政対策債10億円発行してもいいと言われたところを、10億円丸々発行してるっていうふうな状況になっています。で、24年度の、地方債の、市債の発行ですね、予算額で、約9億円増加というものなんですけれども、こちらの方も先ほどから出てます23年度については、骨格予算でそういった道路の、道路のための建設費にかける地方債であったりとか、学校の、耐震の改修をするときのための、借金の金額であるとかっていうことが全く載ってない状態なんです。で、10億5000万というのが、臨時財政対策債という、まあ、地方債の地方交付税の代わりの、借金の金額だけなんです。で、24年の、約20億円、19億4600万円というお金の中には、10億円の、まあ、臨時財政対策債も含まれてますし、今年は、消防自動車の関係の、まあ、更新が来てますので、そういったものに使う、借金であったりとか、先ほどから出てます土地開発公社という、まあ、第三セクターのようなものを、解散を、今年度中に予定しておるんですね。その7億9000万という地方債を、乗せている状態で、増減額が約9億円の増というふうなことなので、大きくは影響しているのはその、土地開発公社にかかる地方債ですね。7億9000万円が大きく影響をしています。
どうでしょう。なんかよく分かったような分からないようなことになってますけども、はい、どうぞ。になってます官庁会計と民間会計、この国交的な違いですね。
そうですね。
それが分からんと、まあ、もうなかなかこう理解できないですね、我々。
まあ、今、市の会計は、まあ、単年度会計ということで、まあ、公会計システムということで、まあ、徐々にその辺のところは、お示しをさせていただくえるということでございます。まあ、すべての特別会計は黒字でございますので、赤字がない状況でございますので、決算すべて黒字ということで、ご理解をいただければありがたいなと思います。
ですね、土地開発公社、まあ、外郭団 まあ、別のその特別会計で、そのあ、ごめんなさい、特別あ土地開発公社というのがあるんですけれども、まあ、土地開発公社が、まあ、借り入れている金額を、まあ、市が、まあ、代理してですね、それを払うということで、7億9千万円を、まあ、借金する形で支払うようします。で、まあ、結果的にその、まあ、土地開発公社が持っている土地をですね、まあ、3つの場所になりますけれども、その分を市の方に、まあ、市の持ち物ということで、まあ、市の方に、まあ、その7億9千万円を出す代わりに、その土地が市のものという形にはなる、結果的にはなる予定をしております。で、この7億9千万円という額ですけれども、まあ、本市にとってはかなり高額な額となっております。で、なぜこの時期にこの7億9千万円ということで、まあ、借金をして、まあ、結果的にその土地開発公社を解散するわけなんですけれども、まあ、いろんなところでその隠れ借金的なところでですね、土地開発公社についても含み損ということで、まあ、土地が下落してますんで、含み損ということでかなりな、まあ、借金等を抱えている、うん、他の団体等も含めてかなり借金を抱えております。で、国の方が、まあ、そういうのの整理も含めてですね、まあ、平成25年度までの、まあ、5年間に、まあ、解散した場合に限ってですね、第三セクターと改革推進債という、まあ、借金を、それまでに解散した場合は、それを認めますよ、ということで、設けております。まあ、抜本的に、まあ、改革せよということで国の方から指針が出ておりまして、まあ、それに乗る形で大阪財務市は、まあ、解散を決断をしたという経過がございます。で、まあ、本市にとってはその7億9千万円、すごい高額にはなるんですけれども、ちょっと手元の資料がちょっとあれなんですけれども、他市ではもうかなりもう大きな額、もっと大きな額ですね、借金といいますか、その第三セクターと改革推進団で、まあ、借金をするところが、もっと高額に、あります。平成22年度に川崎長野市が、まあ、解散を、決断をしましたけれども、その時で、
あれですね。要するに赤字なんですね。赤字公社を解散したと。
そうです。健全化ということで整理するという意味で、
はい。この際やっちゃったと。こういうことですよ。なんぼ軸つけても赤字には書き換われないんですよ。他に何かございませんか？なんか、はいはい。
入りやすいようなです、ね、本ですね、書籍を、いや、ライフだけの話ですけど、このものづくり、まちづくり大学の全体いろんな
本がありますし、
書籍全体の本もありますし、その中で学生として勉強するんですけども、この本を読んだらよく分かって、こういう話にもついていきやすいというような、全体が分かるような本が、まあ、大切です。この項目でこれはいい本ですよというようなところです。紹介していただいたら、ちょっと勉強もしたいなと思うんで、それをお願いしたいと思います。3点です。
すいません、3点ご質問いただきました。まあ、公開系システムというところで、私どもの方も国が示すような、公開系システムに向けて、まあ、現在のところ、資産ということで、まあ、紙ベースで、まあ、固定資産税、固定資産なんかを、整理しておるところなんですけれども、まあ、その状態を再度、まあ、しっかり、状況をつかんで、こういう財産システムというのを今構築して、その正しく、まあ、資産の評価をするように、今年度構築に向けて、整理をさせていただいて、それらを管理した後にまた、そういうふうな、国等が示す、公開系システムへ、軌道に乗せたいなというところで、今は思っておるところでございます。それと、2点目でございますが、まあ、財政の課題ということでございます。冒頭ご説明させていただきましたように、今後税収が、右肩下がりであろうという予測でございます。それに加えまして、同じ説明でございますが、やはり少子高齢化が進みます。それと、やはり他市、近隣市町村では、もうそうなんですけれども、まあ私どもの大阪されましては幸いそういう状況ではないんですけれども、急激な人口減少が起こっております。河内長野はもう11万を切ってる、神田林もまあ12、3万の都市でございましたが、それも大きく人口減少が進んでいるという状況でございます。かろうじて本市におきましては、離島または離島で現状維持を推移をしているところなんですけれども、やはりこういう状況を見ますと、人口が少なくなるということは、やはりそれだけの、収入というか、資税が少なくなってくるということでございますので、やはり今後、こういう状況が、やはり否めないのかなというところでございますので、やはり魅力のある町づくり、皆様が大阪狭山市に来て住んでよかったという町に思えるような町づくりが大切じゃないかなと思いまして、そういうふうな町づくりに向けて、まあ、職員一時団となって、一つでもまあ、特徴のある、事業をやろうということで、そういうような、若手の職員と、また、チームを作って、今一生懸命やっているところでございます。ですから、まあ、いかにして、近隣市町村のような形に陥らない、また、このような状況を維持しながら、また、税収が右肩上がりを維持できたらな、というところを、今、模索しながら、いろんな新しい事業に進めて、取り組んでいきたいというところでございます。ですから、どうしても税収は、やはり、少子高齢化というのは防げない状況なので、厳しい状況が続くということの中で、やはり、事業の、いかに、まあ、ソフト面で、皆様に魅力のある町であるという町づくりをしていきたいなというところでございます。それと、あと、3点目の、まあ、 まあ、地獄に大学に活用できるような本ということでございますが、やはり財政関係はやはり難しい本ばかりでございまして、専門的なその交付税がどうやら、重要税がどうやら、で所得割りがどうやらっていう難しい本ばかりでございますので、やはりよくとっかかりは、地方自治体の仕組みっていうのが、まあよく、本が出ております。ですから、まあそれが総括的なものだろうなと思います。それと、まあそれらを見ていただきながら、まあそれと私どもの方で、まあ、何か、ご紹介できる本があればまた次回また事務局の方々にもご説明させていただいてご紹介できればなと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。
何か他にございますか。もう一問、はい、いらっ
しゃる。神戸の池田さんも証明いただきたいんですけれど、このテンションのサイリンがね、非常なポーズしてるんですけど、これは開くヨーロッパ秋の本ですか、それともコンピューターで動くんですか。
コンピューターで動くわけではなくてですね、まあ、もともとそのマスコットということで、サヤリンの方が、誕生したんですけれども、その時には本当に一つのポーズだけだったんですね。で、その後、今寝転がっているものであるとか、おにぎり食べてる、サヤリンであったりとかするんですけれども、こちらの方はホームページの方で、どなたでもダウンロードできるような形で、公表の方はさせていただいてます。
ね、
でそうなんです、はい。あ、ではないです。はい。顔だけの、サヤリンであったり、寝てるサヤリンであったりっていうふうなことで、何パターンか、イラストとしてご紹介をさせていただいております。で、先ほどからも数字ばかりの結局お話なので、まあ、少しでも、親しみやすさを出すために、ちょっとサヤリンの方を、使わせていただいているような状況です。
ありがとうございました。
はい、なんか、はい、どうぞ。
先ほどの、空気開発工場の持ってることの方が、受け継ぐということになったんですが、なんか三つほど場所が、とおっしゃってられたんですが、その場所をちょっとお聞きしたいのと、で、まあ、私は、狭山地区の方ですので、いつも中学校の前の土地を囲って、ああ、もったいないな、ね、ようわからんので、あれなんか使えたらどんなにいいんだろうな、柿の実がとか、眺めてるんですけれども、ああいうところはまた、利用法は変わるんでしょうか。やっぱり目的以外はダメなんでしょうか。すいません、それだけなんですが。
先生、おっしゃっていただいた通り、その、おっしゃっていただいた狭山中学校のその前の、テニスコートの前ですね、そこの囲っている土地が、土地開発公社の土地になります。それが一つです。で、もう一つは、実は、あまり理解がちょっと難しいかと思うんですが、北小学校が、東池江の方にあるんですけれども、北小学校のグラウンドの一部といいますか、真ん中、ほぼ半分ぐらいですね。その土地が、あそこに、都市計画道路という、まあ、計画がある関係で、そこが、土地開発公社が所有しております。それと、その横に、今、もともと北幼稚園ですね。今はルンビニという、まあ、幼稚園が、保育所ですね、あるんですけれども、その裏手の、これは、多分どなたもわからないと思うんですけれども、裏手にフェンスで囲った土地がございます。その分が、3ピースですね。この分が土地開発公社が所有している土地になります。で、ちなみに、実は先ほど土地開発公社の、まあ、関係でちょっと説明が漏れてた部分があるんですけど、まあ、何回か出てきている、まあ、大阪府のランキングの中でですね、 土地開発公社の、まあ、財政規模に対する保有のランキングというのもございまして、大阪狭山市は、まあ、23位ということで、まあ、9.1% の、所有という形になっております。でちなみに1位が片野市 140.3% ということで、まあ、23位ですので、まあ、かなり、まあ、7億9000万ということで、まあ、高いあれではありますけれども、まあ、大阪府下では低い方ということになります。それと実は、書籍の件なんですけれども、地方財政、まあ、結局はなかなか難しい文献にはなってくるんですけれども、関西学院大学の、まあ、小西幸男先生ですね、小さい西に砂に千、百千の千に夫と書いて、この先生は、地方財政については、スペシャリストということで、有名ですので、ただ、書籍も初級といいますか、簡単な 文で言っても、なかなか分かりづらい書籍にはなってきますので、まあ、参考までにご紹介をさせていただきたいと思います。
どうですか？なんか、他に。ちょっと最後なんですが、私がね、これを表を見まして、29ページのね、地方債の棒グラフがございますね。地方債の残高のグラフなんですが、これをずっと眺めてましたんですが、全体がずっと200億から161億に下がってきてる。その下がった原因どこやろうと見たら、下の方の土木費だとか、教育債、総務債、この辺がぐーっと少なくなって、非常にこう、シビアに縮小されてる。ところが気になるのは、臨時財政対策費という何、ちょっとなんかようわからんものが、ぐんぐんとこう増え続けているわけですね。多分これ、国とか府からもらえるべき金が、最近入らなくなったよと。社内から借金してます。こういう理解でよろしいですね。ここの欄は。入るべき金が入ってこないから、社内から銀行から借りてるんですよ。
本来ですね、まあ、交付税という形で、国が、地方交付税という形で出すべき財源が、国の財政事業を、財政事業によってですね、交付税で見れない部分を臨時財政対策債ということで、ある部分借金してもいいよということで認められる部分になります。で、その、まあ、先ほど来説明している通り、その額を、まあ、限度額は決まるんですけれども、それをどこまで借金するかは市の判断にはなってくるんですけれども、そういうこと
ね。まあ、そういうことはね。入るべき金が入らなくなったと。で、これから先起こる子が、じーっとこの横の方が、向こうどうなるかなと想像しておるんですが、多分、これがだんだん増え続けるんじゃないですか。国が倒れてくるはずがないですかね、今のはああいう財政状況には。だから、これが増えるということは、他の下の方の費用は全部、小さく縮まって、やりたいことも何もできないと。こういうことになってくるということになりますか。まあ、これはね、市長に聞いてみればわかりませんけどな。これから先。
まあ、この臨時財政対策債っていうのは本来、交付税で市が受けるべきお金でございます。ですから、まあ、先ほど申しましたように、本来なら国が地方に当てるお金。でも、国はお金がないから、地方で借金してよと。その分後で、まあ、国が見ますよ。というお金が、だんだん増えてきたんです。
国が見ますよと、そういう約束があるんですか？
そうですね。
そんなことの約束が通るはずがないじゃないですか。
まあ、一応、その分、元利償還金については、交付税。ですから、交付税で分割払いが国で行ってるんですよ。まず先に地方で借金しといてくださいと。ほんで、元利償還金は、後ほどまた交付税で、その分、繰り返し繰り返し、 交付していきますよということで、国の方が手元にこれだけの大きなお金が、地方に渡す大きなお金がないんですよ。ですから地方でとりあえず借金しといてくれと、その分は後で国から払うからというのが、この臨時財政対策会というような
そこです。そんなものが大きくを占めている臨時財政状態だと、そのように理解したらいいんじゃないですか。これからですから、なんか下の土木士なんかで大物をやろうとって、なかなかお金がありませんと、こういう状態になるんでしょうね。これ先はね、よほどなんか大きな収入がない限り、
その臨時財政対策債は、その土木費に限らず、すべての事業に充てられますので、その土木債というのは、まあ、限られたこの橋梁とか、道路、この道路を作るために、まあ、整備するものや、ために、まあ、一時的銀行等で借り入れしますよというお金なんですけれども、臨時財政対策債はすべての、まあ、事業に充てることができますので、その辺は別段、まあ、この、土木債が減っていくというところでも、まあ、ある程度カバーはされるかなと思います。
しかし、バランスを取ろうと思えば、上がふっくらや、どっか引っ込まさなきゃいけないですね。まあ、そういうことになりますとね、非常に苦しいですね。というようなことで、よろしいですか。それではどうも、ありがとうございました。